旬節の主日の礼拝をご一緒に預からせていただく幸いを心より感謝をいたします。本日主のご受難十字架を前にする40日間、四旬節の第三の主日ですね。このしばしばサマリアの女と呼ばれてきましたエピソードを中心に、改めてご一緒に御言葉にお聞きをしたいと思います。少し長い箇所をお読みをいただきました。この箇所は伝統的なキリスト教会で今この時期に読まれることであります。例えばおそらく本日ローマカトリック教会の全世界の教会でミサでこの箇所が朗読されているはずであります。最初にどういう構成なのか確認をしておきたいと思います。大きく3つの部分からなっております。4章のこの1節から26節、それはサマリアの女あるいはスカルの井戸、そのように呼ばれるエピソードの全般の部分です。27節から38節は主イエスから弟子たちへの宣教福音伝道についての教えが記されます。そして39節から42節がこのサマリアの女の後半部分です。つまり27節から38節の弟子たちへの教え、それはサマリアの女の前半と後半とに挟まれています。ですから通して長く聞くと途中であれという感じになることがあるわけです。そして主イエスの宣教伝道についての教えの実現、それが39節以下の出来事ともなっています。これを別の観点からしますと、弟子たちが町へ出かけていたその間に主はサマリアの女に出会われて、彼女にご自身がメシア、キリストであることを示され、そして彼女は罪からの救い主に出会うのです。彼女の人生は変えられて伝道するのです。それは単に偶然ではなくて、主イエス・キリスト、父なる神の御心であった。それがこの長い全体の中を通して背景にあることであります。ヨハネ福音書の4章はイエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った、それを主が知られた時と始まります。3章には、直前の3章には主イエスとニコデモとの対話について記された後、22節でこう記されます。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。パリサイ人は洗礼者ヨハネが民衆に悔い改めを迫って洗礼を授けていた、しかも民衆の尊敬を集めていた、そのことに反発をしていました。サドカイ派や宗教指導者たちもバプテスマのヨハネをある種危険な人物とそう見ていました。そういうパリサイ派サドカイ派の視線が今度はナザレーのイエスという人物に向かいます。そのきっかけになったのはバプテスマのヨハネがガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスに捕らえられて牢獄に入れられた そのことがあったかもしれません。イエス様はパリサイ人らのとの無用の衝突を避けてユダヤからガリラヤへ戻ろうとされます。父なる神の定められた時がまだ来ていないからです。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかったと福音書は記します。パレスティナのこう地図というか地形を地理を思い浮かべてみますと、西は地中海ですね。で東は、ヨルダン川の両岸、そこにこう挟まれた地帯です。一番南がユダヤ、その北側にサマリアがありまして、そのさらに北にガリラヤとこうつながって続いています。ですからユダヤとガリラヤを結ぶルートといえばサマリアを通るのが一番近道なんですね。しかし多くのユダヤ人たちはサマリアを通過しないで、通らないで東に回り込んで、そのヨルダン川の渓谷、大体が東側をずっと北上していきます。そして、ガリラヤに入っていった、回り込んでいったわけですね。遠回りであり、しかもそこには険しいところも多かった、そういうルートをあえて取りました。それには理由がありました。話は遡ります。あのダビデの子ソロモンが死んで後にダビデの王国は北のイスラエル王国と南のユダ王国、この二つに分裂をしました。紀元前931年、紀元前10世紀です。そして約200年が経ち、紀元前の8世紀、イスラエルの北北方に勢力を広げていたアッシリア帝国が北イスラエル王国の首都サマリアを攻め落とします。それで北イスラエルは滅亡いたします。紀元前722年のことです。アッシリア帝国はイスラエルの王国の指導的な人々や技術のある人々たちを帝国の他の占領地へと連れ去ります。そしてイスラエルの地には別の占領地の人々を連れてきて住まわせました。これがアッシリアの占領政策の基本でした。多くの異なる民族がやってきました。彼らはそれぞれに自分たちが拝んでいる偶像とその信仰を持ち込んできました。そこでサマリアには人種だけではなくて宗教的な混交、入り混じりが起きたのです。アッシリアの拡大する中で生き残った南ユダの人々はサマリアの人々を軽蔑して見下げていました。その伝統はこの南ユダ自身がバビロニア帝国によって滅ぼされて、しかしやがてバビロン捕囚から解放されてユダに戻ってきた、その時からもなお続いていました。紀元前6世紀です。以前に旧約聖書エズラ記をご一緒に一部お読みした際に記されていたかと思うんですが、捕囚から帰還した民がエルサレム神殿を再建しようとした、その時にサマリアの人々が自分たちもそれを手伝わせてくれとそう言ってきました。エズラが拒否して争いが起きた、そのことが記されてあります。やがて時が経ってサマリアの人々はエルサレムの神殿に対抗して自分たちもサマリアに神殿を建てました。信仰の分裂は固定化いたします。さらにさらに時代が下がって紀元前2世紀にいわば決定的ともいえる事件が起きます。その頃パレスチナは北のシリアの支配のもとにありましたが、一時的に パレスティナ、ユダは独立を勝ち取っていた時期であります。紀元前128年、サマリアのゲリジム山にあった神殿を大祭司が破壊、壊滅をさせました。ユダヤ人とサマリア人との争いは極めて根が深いものでした。ですから、福音書の中で主イエスが語られる良いサマリア人の例え、あるいは10人の雷病人の癒しの出来事など、それらはユダヤ人たちにとっては特別な話、特別な思いを持って受け止められたに違いがないんですね。そういう背景の中で本日の福音書の出来事、主イエスとサマリアの女性との対話がなされます。ですから、サマリアを通っていかなければならなかったというのは大変重要な意味があるということを示しています。さて、ここでねばならなかった、通らねばならなかったと訳されているその言葉ですけれども、それは何かをする義務があるという意味ではないんですね。別の意味があります。それは神のご意志によって定められているという、そういう意味です。主イエスは父なる神様の御心に従って、まさにそれによってサマリアを通過する道をお取りになりました。今振り返ってきたような歴史を持つサマリアを通るということであります。主と弟子たちはスカルという町を通られます。そこにはヤコブの井戸があったと、旧約聖書の創世記に登場しますイスラエル民族の父祖でもありますヤコブが、そこに土地の人からその辞書を買って、井戸を掘って、その湧き水によって一族と家畜の命を保てるようにした、その土地です。創世記の33章を中心にそのことが書かれてあります。主は旅の疲れでその井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であったと。主は私たちと同じ人間として疲れを覚えておられたんですね。第6時頃というのは、どうもこれは研究者によっていろんな説がなくもないようなんですが、おそらくは正午頃、昼の12時頃と考えてよいと思います。そしてこの旅が行われたその時期、それは研究によれば我々の言う太陽暦で5月頃と考えられます。この地方は熱風と炎天下のそういう気候であります。そこに一人のサマリアの女が水を汲みに来ました。イエス様は、私に水を飲ませてくださいと呼びかけられます。この女性がどれほど驚いたか想像することができます。この時代に男性が見知らぬ女性に声をかけることなど、通常ありえないことなんですね。しかもユダヤ人がサマリア人である私に話しかけるとは。この頃、水を汲むことは、それは女性の仕事と通常されていました。女性たちは朝早いうちか、あるいは夕方に井戸に来て水を汲みました。昔アブラハムがその子イサクに妻を迎えさせるために、自分のしもべを自分の親族の住むナホルの町へと使わしました。しもべは夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばで娘たちを待ったと創世記の24章にあります。昼日中、 炎天下に井戸に水を汲みに来る女性など一人もいません。そこにこの女性は一人でやってきました。彼女は人と顔を合わせたくなかったのです。その理由は主イエスとの対話の中で明らかになります。アメリカ合衆国の作家でヴァルター・ヴァンゲリン氏は聖書とそしてキリスト教信仰についてたくさんの作品を表しされました。合衆国だけじゃなくて世界の英語圏でよく読まれたようです。お読みになった方がおありかもしれません。ヴァンゲリン氏の聖書の物語っていうのは大変ドラマチックな記述が魅力です。ただ思いますに時には大変ドラマチックなので少々気をつけて読まないといけないかなとも思います。作品の創造性が豊かなあまりに聖書の記述から離れてしまう傾向もなきにしもあらずというところでしょうか。読者としては必ず聖書を読んでこのヴァンゲリン氏の物語を合わせて読むなら大変役に立つんじゃなかろうかと、そんなふうにも思う次第であります。ともあれこの本日のサマリアの女性に関連する作品があります。でそのごく一部分ですが見てみたいと思います。でこのヴァンゲリン氏の本ではヨハネ福音書のこの4章の出来事があってから1年が経って1年後の時点というところから記されているんですね。少し抜き読みをしています。杉越の祭りが終わるとイエスと一行の者たちは再び北に向かい、その時サマリアを通る道を取ったが、それはイエスがユダヤ人と同じようにサマリア人にも熱心に語ろうとしていたためだった。飛ばしまして、あの人だ。イエスが町へ向かってくるのに気づいた途端に女は大声で言った。あの人だと叫んで走り出した。先生先生、腕を頭の上で振りながら、ああ主よ久しぶりですと。つい1年前まで彼女は男を食う者と呼ばれていた。彼女と結婚する男は皆死んでしまったからだ。5人の男があえて6人目になろうとする者はいなかった。そのため一緒に住んでいる男は彼女と結婚しようとせず、また地下牢の人々も彼女に話しかけようとしなかった。しかしある日、ナザレーのイエスが町の井戸に現れ、彼女がサマリア人であることや、彼女の評判、様々な事情も問題にせず、彼女もまた神の国の子であるかのように話しかけたのだ。そして彼女がイエスのことを町に触れて回り、自分に起きた大きな変化を示し、その響き渡る証言によって、信じる者を彼のところへ連れて行ったのだ。来てみてください、私が今までにしてきたことをすべて言い当てた人、この人はメシアかもしれないと言った。この物語では女性の5人の夫が次々と亡くなったという想定で書かれています。そういう想定もありえなくはないでしょう。日本の落語にも同様の話がありますね。短命、短い命という落語です。江戸の大店の一人娘が婿養子を迎えるんですけれども、その婿養子が亡くなってしまう。次々と迎えるわけなんですが、その婿たちが3人も皆若くして亡くなってしまう、そういう設定です。この話は最後は滑稽な落とし話で 落とされるんですね。5人の夫がいた、今一緒に暮らしているのは正式な夫ではないというのは、今言ったような解釈を取らない方がよろしいんではなかろうかと。なぜか、それは次々と夫が亡くなってしまったというそのこと自体は気の毒な話です。まだしかしそれを周りの人々から気味悪く見られるということは、全くこの女性にとって気の毒な話でありましょう。別の解釈がなされます。彼女はこれまで5人の男性と次々に結婚し離婚し結婚しまた別れてまた結婚しと繰り返してきた。今いる男性は正式な結婚相手ではないと、そういうことを指しているのではないかと。主イエスにこういう背景を指摘されたことに、女性はなぜそんなことがわかるのかと驚き慌てますが、同時にそこで彼女の魂の内にある罪の意識を自覚させるのです。彼女の内に自分自身を押し隠している罪の意識です。私には夫はありませんという、そのあなたが言ったことは本当ですと、主は彼女の言葉の中に真実のかけらを認めてくださいます。ただ単に不思議な女だと、そんなふうに周りの人々のように彼女を切り捨ててはおられないんですね。彼女の心の中にある寂しさへ、満たされないそういう飢え渇きを見ていてくださって、たとえその思いが十分でなくても、彼女の魂の救いを求める思いとしてこの女性を導いてくださいました。翻ってイエス様はこの炎天下の喉の渇きに弱っているこの私に井戸から水を飲ませてくださいと、そういう肉体を癒す水を求めて話しかけられたんですね。そして生ける水を彼女が求めるようにと導かれます。生ける水、それは何でしょうか。もともとはこの水たまりに溜まっている水というのではなくて、湧き出してくる水、あるいは井戸からこう汲み出してくる、次々流れてくる流水、それを指します。このサマリアの女性が意識していたのはこの水です。彼女はヤコブの井戸から汲み上げる水、この肉体の命を保つための水、そう理解をします。旧約聖書の預言者エレミヤはユダの民が神様に背いている罪を告発をしました。このウィークリーゴスペルに掲載をしていただきました。主の言葉、私の民は二つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためをと。エレミヤ書の2章ですね。生ける水、それは作り主である神様との交わりであり、聖霊を指してもいます。それゆえに命の水は永遠の命への水であると、主はこの後お語りになります。新約聖書の最後、黙示録は新しいエルサレムで、私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませると告げます。黙示録の21章の6節です。女性は最初は肉体の渇きのこと、そしてまたこの肉体の渇きを癒す水、そのことをしか考えていませんでした。しかし主の言葉に促されて、自分の中にある罪の自覚と 救いを求めることへと導かれていくのです。その大きな転換点になるのが、主イエスの言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい、というお言葉でした。彼女は思わず叫びます。あなたは預言者だと思いますと。続けて言います。私たちは先祖の頃からこの山、ゲリジム山で礼拝しましたが、あなた方は、ユダヤの人々はエルサレムで礼拝しなければならないと言いますと。彼女は主イエスのお言葉に魂の導きを感じています。それでも本当に信じてよいのだろうか、そんな話を、このユダヤ人の男性の話を、心の動きがあふれ出しています。主は優しく言われます。私を信じなさいと。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。どこでという場所の問題ではない、場所の制約はない、どこででも神様を礼拝することができると。主イエスの父なる神様を、民族の垣根を越えて私たち全ての父として礼拝することができると、そう示されていきます。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。この23節24節の御言葉は様々に訳されてきました。この新改訳聖書の第3版は霊と誠によってと、金書きの誠によってと訳しています。これはかつての聖書教会の口語訳と同じです。一方で同じ新改訳聖書の2017年の改訳版では、御霊と真理によって、御霊と真理によってと翻訳を変更いたしました。霊が神の御霊、聖霊によってということであると明確にしようと、そう意図されたものだと思います。他の翻訳では、霊と真理をもってという聖書や、霊と真実をもってと訳す聖書もあります。霊と誠によって礼拝する、その霊、これもまたいくつかの翻訳の可能性があるでしょう。ヨハネ福音書の3章で、あの主イエスとニコデモとの対話の中で主は言われました。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことは不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きますと。この風というのは、これは霊と訳されても良い言葉です。創世記の初めに、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたとありますが、この神の霊が水の表を動いていたというところを、風が吹いていたと訳した例もあります。ニコデモが語られたように、この御霊は自由であり、御心をなされ、救いを実現してくださるのです。霊という言葉は息でもあります。エゼキエル書にあります。枯れた骨、死骸ですね、多くの死骸、その枯れた骨にエゼキエルが予言をせよと言われる。そしてそこに息が鼻から吹き入れられたとき、多くの死骸が生き返ったのでした。エゼキエル書の37章です。神の霊によって人は新しく生まれ、神と共に生きるものとされることが示されてありました。福音書に 戻りますと、一人のサマリアの女性に出会うために、そしてサマリアの人々に福音を伝えるために主はサマリアに来られたんですね。彼女は自分の罪を示され、主からの癒しをいただき、救い主を告白するものとなります。これまで自分を恥じて隠れていた彼女が解放されて出て行って、町の人々にキリストを伝えるものとされます。彼女の新しい人生が確かに始まったのです。先ほど触れましたバンゲリン氏の聖書物語には、その彼女の喜びと変化が実に生き生きと描かれています。また彼女は誠の礼拝について主イエスのお言葉を聞く、いわば最初の礼拝者として招かれたのです。礼と誠によって神様を礼拝する、それは私たち人間の側の礼、私たちの側の真面目さ、私たちの神様に対する誠実さ、向き合い方、そういうものではないということです。礼と誠によってっていうのは、私たちの礼が、あるいは私たちの真面目な態度がというのではないんです。そうではなくて、神の聖霊御霊によってイエス・キリスト父なる神様を礼拝すると、その礼拝に私たちが預かる。私たちは今ここですでに預からせていただいている、そういうことであります。すべては父なる神様のご愛と主イエス・キリストの恵みと聖霊なる神様のお導きです。皆が崇められそして讃えられます。お祈りをいたします。父なる神様、皆を仰いで感謝をいたします。サマリアの女性は私ども自身でもあります。イエス様がキリストであり私どもの主であられることを私どもが知ることができるためにと、御霊が生ける水として私どもを導いてくださいました。そして今、神様とのお交わりのうちに永遠の命に至る道を歩ませていただいていますこと、心より感謝をいたします。どうかすべての人がこの真理を知り信じて、霊と真理によって礼拝する日が来ますようにお導きをください。そのために私ども一人一人を、教会をどうぞお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。